ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、インドネシア・イスラエルによるラファ一夜の攻撃を強く非難、ジョコビル・ルレトリアから湾にテラピア魚の養殖区域エリアのモデルを開設、最初のニュースです。インドネシア外務省は、インドネシアはガザ地区のラファ一夜に対するイスラエル軍による軍事攻撃を強く非難すると述べました。インドネシアはイスラエルによるガザ地区ラファ一夜の軍事攻撃とパレスチナ側のラファ国境の支配を強く非難します。これは火曜日にインドネシア外務省がプラットフォーム X にアップロードしたものによるものです。イスラエル国防軍または IDF は5月6日月曜日、ガザ地区ラファ市東部で対テロ作戦を回避しました。イスラエルもまたガザとエジプトの国境であるラファ地域を制圧したと主張しています。イスラエル国防軍は約70人のハマスメンバーを排除し、パレスチナ運動が使用していた3つの地下トンネルを破壊しました。イスラエルの新聞ハレツがハマスの代表者の話として報じたところによると、エジプトからラファ国境を経由してガザ地区への人道支援物資の配達は全てイスラエルの作戦により停止されています。次に、ジョコ・ウィルル大統領は5月4日水曜日、西ジャワ州から湾地域で海洋水産省またはカカペが管理するサリンティラピア養殖モデリングを開始しました。ジョコ・ウィルル大統領は挨拶の中で、チレバロ地球ケッタ・プサカジャヤのスカジャディ・ハムレットにあるテラピア栽培モデルは、有望な世界一場機会を獲得すると期待されていると述べました。
Dan yang paling mungkin sekarang ini adalah
そして現在最も可能性が高いのはティラピアの養殖域に使用されるティラピアです。これには非常に大きな世界一番の需要があります。2024年だけでも144億アメリカドル約230兆ロビアになります。ジョコ・ウィルル・レトリはまず海洋水産省が生み出される利益を決定するためのモデルを作成するために取った措置を高く評価しました。レトリはスカジェリハムレットでのティラピア養殖はもともとエビチであったが、生産性がなくなったためモデルティラピア地の改造されたと説明しました。レトリによれば、これまでに行われた検査に基づくと、ティエリアの開発には約13兆ルピアの予算が必要であるということです。レトリはこの予算が地元経済の促進と広範な公野機会の出資に大きく貢献できると楽観視しています。次に、インドネシア政府は労働省とオーストラリアを過ぎて南スラウシ州のマカサル職業の生産性訓練センターにおける労働力の能力向上への支援を過ぎて協力を強化しています。イラフォージア人材大臣は火曜日、ジャカルタで受け取った声明の中で、インドネシアとオーストラリア政府が創出した雇用機会に対応できる労働者を育成するために、開示職業訓練センターの開発が準備されていると述べました。井田大臣は開示 BLK 業務の開始により、作業場の建設、訓練機材の調達、5つの職業プログラムの開発が行われたと説明しました。臨機自動車輸出木工製造の職業はすでに完全に完了しているため、求職者向けの訓練プログラムをすぐに実施できます。次に、インドネシア国会の議会間協力庁のファドリゾン議長は、世間水フォーラムを通じて作成された決議は、政策立案者が的を絞った規制を策定する際の参考となる可能性があると評価しました。フ 私は火曜日にジャカルタで受け取った署名提言の中で、今回の取り組みは政策立案者が国家的な規制を策定するための概念を提供できる決議案を作成するための取り組みの一つであると述べました。ファデリゾン氏は世界の水危機に関する多くの緊急問題がフォラムで議論されるだろうと強調しました。第10回世界水フォラムでは、水の保全、きれいな水と維持、食料とエネルギーの安全保障、自然災害の軽減という4つのテーマについて議論することに焦点を当てました。最後のニュースです。インドネシア空軍は二国間関係を構築し、防衛分野で協力するためにアジア及びヨーロッパの数カ国と会談しました。火曜日、国軍空軍の公式インスタグラムアカウント、すなわち @militar.air にアップロードされたプレスリリースでは、国軍空軍参謀次長のアンディアワン・マロトの元帥が代表を務めるインドネシア空軍は、オーストラリア・キャンベラのナショナルコンベンションセンターで開催された国防協力会議に合わせて、アジア及びヨーロッパの数カ国と会談を行いました。最初の会談でアンディ・ワン氏はオーストラリア空軍の空軍司令官と会談しました。会談中、空軍副参謀長はインドネシア空軍とオーストラリア空軍の間で共同訓練を開催する計画について話し合いました。一方、シンガポール空軍参謀長は2020年2月のシンガポール航空ショーでのジュビタ曲技飛行チームへのインドネシア空軍の参加と存在を高く評価しました。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、外交コーナーです。協力強化のため、キャンベラのインドネシア大使館が運営オーストラリアキャンパスを訪問についてお伝えします。キャンベラのインドネシア大使館は5月6日月曜日、オーストラリアのニューサウスウェールズ州アミデルにあるニューイングランド大学を訪問し、アンバサダー構造とキャンパスの活動を実施しました。アンタラが引用したキャンベラのインドネシア大使館の署名による声明によると、アンバサダー構造とキャンパスの活動は、オーストラリアとインドネシアのキャンパス間の協力を強化することを目的としています。インドネシア大使館もまた、在オーストラリアインドネシア大使であり、シーショー・プラモノ氏がオーストラリアの大学を訪問し、特に教育と研究の分野におけるインドネシアとオーストラリアの協力の機会を含む、インドネシアに関する最新情報を提供したと述べました。シーショー・プラモノ氏は、教育のと研究の分野では、オーストラリアではすでに3つの大学がインドネシアにキャンパスを開設しており、1つの大学がカリマンタンにキャンパスを開設する認可手続きを行っていると述べました。大使によると、学術水準はオーストラリアの中央キャンパスと同じですが、オーストラリアの学生はインドネシアで学ぶことで、社会文化的および経済的文脈の両方からインドネシアをより深く知ることができるとのことです。同じ機会にキャンベラのインドネシア大使館教育文化担当官モハマド・ナジブ氏は、現在オーストラリアの学生がインドネシアで学ぶ機会は数多くあると述べました。ナジブ氏は、インドネシアには言語と文化を1年間学ぶためのダルマ氏は奨学金があると述べました。インドネシアの多くのキャンパスでは、修士課程及び博士課程を奨学金も提供しています。ナジブ首相は、オーストラリアの学生もシンコロンボ計画奨学金を利用して、最長上8ヶ月または3学期のはインドネシアで学ぶことができると付け加えました。一方、ニューイングランド大学の文学、芸術、社会科学、教育学部長のジェン・エドワース教授は、アンバサダー構想とキャンパスの活動を歓迎しました。先週はニューイングランド大学はインドネシアに近くインドネシア研究プログラムを受けているニューサウスウェールズ州の大学の一つであると述べました。同時にまた、ニューイングランド大学がインドネシアとの協力をさらに強化できることを期待しています。ジェン・エドワーズ氏は、インドネシアの多くの大学が質の高い教育と研究を行っていると信じています。これで外国語なお終わります。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日はリチャード・ニクソン大統領に対するウォーターゲート事件捜査のことから始めます。ウォーターゲート事件とは、1970年代にリチャード・ニクソン大統領の辞任をもたらし、恐ろしい憲法危機をもたらした米国の一連の政治スキャンダルを指す言葉です。事件はワシントンのウォーターゲート複合施設にある民主党全国委員会本部に盗聴器を仕掛けようとして侵入しようとした5人の男が逮捕されたことから始まりました。調査の結果、選挙期間中に起きた事件はニクソン支持者のグループによって実行されたことが判明しました。この事件のため、1974年5月9日米国下院司法委員会はリチャード・ニクソン大統領に対する正式な調査を開始しました。その後、ニクソン大統領は声明を発表し、ウォーターゲート事件の隠蔽工作を認識していたことを認めました。1974年8月4日ニクソン大統領はついに辞任しました。次は2000年5月9日にチェチェン大統領アハマド・カディロフが地雷爆弾により死亡したことについてです。チェチェンのアハマド・カディロフ大統領は第二次世界大戦でのロシアのナチス・ドイツに対する勝利を記念するパレードを見ていた際に座っていた椅子に仕掛けられた爆弾が爆発し死亡しました。この事件では30人が死亡しました。チェチェン反政府運動のシロシア・シャミル・バサエフ氏はアハマド・カディロフ氏の死に責任があると主張しました。元反乱軍シロシアで大統領に選出されたアハマド・カディロフ氏はチェチェン戦争終結のためにロシアのウラジミル・プーチン大統領から信頼されていた政治家です。最後はスホイスパジェット100型機がサラク山に墜落したことについてです。スホイスパジェット100 SSG100 航空機は2012年5月9日に西ジャワ州ボグルリジェンシーのサラク山で航空スタッフとメディア向けのプロモーション飛行中に墜落しました。フライトレーダーレコーダーに記録された時刻によると、西インドネシア時間14時32分26秒、飛行機は海抜約2000メートル、つまり約6000フィートのサラク山の崖に墜落しました。5月10日サラク山の崖でスホイスパジェット100航空機の破片が確認されました。この事故により乗客37名、乗員8名が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 さん、インドネシア語です。環境林業大臣炭素取引における環境保全の重要性を強調についてお伝えします。セデン・ノルバヤ環境林業大臣は国際的な炭素取引の問題における環境保全の重要性を強調し、インドネシアは国家主権を維持しグリーンウォッシュを回避するために炭素取引を規制していると述べました。火曜日にジャカルタで受け取った声明の中で、セティンドロバイア環境林業大臣は国際的な炭素取引における重要な要素は、取引される炭素の価値において維持されなければならない環境保全性であると述べました。温室効果ガス排出量の目録作成と測定のプロセスで参照される環境感染性価値要素には、透明性、正確さ、一貫性、完全性、比較可能性の基準が含まれます。特にシティンドルバイ大臣は、インドネシアにおける炭素の経済的価値の問題に関する規制の存在に関して、シンガポールのビジネスフォーラムで行われた談話に触れたが、彼女によれば、これは誤解を招く両方にあったということです。環境林業大臣は、インドネシア政府が1945年、憲法と法規制、並びに国連気候変動会議の条約に基づく規制に基づいて、政策を策定している現状について説明しました。セティノルバヤ大臣によると、この種の偽情報は、土地管理協定の権限なしに森林脱走を相殺するために、個人対処置に対する州の主権を脅かしており、実際に州の管轄権を乱すことになります。同様に、次から事業者、この場合は事業体、または法人に付与されたコンセッション、許可が悪用される可能性もあります。環境林業大臣は、インドネシアの規制に関しては、炭素の経済的価値を規制する2021年大統領規則第98号があり、規制を実施する際の技術的手順も環境林業大臣令で規制されていると説明しました。レトリオ令第98号では、国内貿易と外国貿易の両方における炭素取引手順が規制されています。これらの取引スキームには、キャップ&トレード、カーボンオフセット、排出量取引、成果ベースの支払い、及びまだ詳細に規制されていない炭素、または炭素税の課税が含まれます。一方、カーボンオフセット、排出量取引成果ベースの支払い制度は規制されており、一部はすでに運用されており、成果も出しています。これらの措置は、たとえ環境の持続可能性には影響を及ぼさなかったとしても、グリーンウォッシュやイメージを構築するための措置や、市販製品が持続可能であるように見せるための取り組みを避けるために講じられます。 これでインドネシア語を終わります。
Seribu rambutmu yang hitam terurai, seribu cemara seolah menderai, seribu duka nestapa di wajah nan ayu, seribu luka yang nyeri di dalam dadaku.
の皆さん、パーソナインドネシアです。今日はジョクジャカルタのカリミル観光村をご紹介します。カリミル観光村はジョクジャカルタのコロンプロ郡にあります。山々の緑とセルモ貯水池で有名なこの観光名所は非常に美しく涼しい自然条件が残る目の丘陵にあります。カリミルは当初保護林でしたが、以前は違法伐採が多く行われ、森は荒れて乾燥していました。森林の悲惨な状況を物語にした地元のコミュニティは、森林を再生するために率先して取り組みました。2008年にカリビルの森林はコミュニティ森林利用許可を得て、コミュニティによって正式に管理されるようになりました。カリビル村では訪問者は管理者が提供する展望台から景色を眺めることができます。 ツリーハウスの形をした展望台や展望塔がいくつかあり、五所柄の景色を楽しむことができます。観光客が楽しめるのは美しい景色だけではなく、カリブロ観光村では大小森、野外活動、トレッキングなどの興味深い観光アクティビティのオプションも提供しています。カリブロ観光村の美しいパノラマは海抜約450メートルの標高にあるためで、天気が良ければ訪問者は村見山、セルモ町水地、南海岸山脈の景色を眺めることができます。空気がまだ綺麗で涼しいのはもちろん、日々の疲れを癒したい観光客にとっても付加価値となります。カリブロ観光村はより分野でも発展しています。そしてその文化と観光村の管理者として、村の世話人に先導された村にコミュニティが対応しています。観光村の運営には住民、地域のリーダー、若者、村の世話をする人々が参加します。自然観光地カリブロ編はジョルジャガルタ地から西へ約 34.8km、 移動時間は約1時間です。そしてそこに行くにはジャランワテスジョルジャガルタ、ジャランプルワルジョジョルジャガルタに向かって車を走らせる必要があります。スタンの皆さん、これでパーソナイルリシャを終わります。
cepat, cepat, semakin makin cepat kau melesat. Masukkan bola sekarang ke dalam keranjang. Kom kiri, kom kiri, kiri, kom kom kom.
Of Indonesia.
Ustaz Minasang, wartawan ides. 今回は 2020年トラベルマットコモドをご紹介します。超優先観光地選ぶ場所の観光分野の日程とか言ってが集まるフォーラムであるコモド。トラベルマートは2018年以来中止されていましたが、2024年6月6日から9日までラボアンバーチャルで開催されます。有頭観光創造経済省、観光創造経済省周年専門家であり、ニアリシャヤ氏は、この活動はラボアンバーチャル、フォレレス島、そして東のサタガラ全体の観光と、創造経済セクター全般を動かすだろうと述べました。一方、ラボアンバジョ・フラレス長、権限実施機関の主任代理フランシスコス・ザベリエス・テグシ、この活動はラボアンバジョの全ての観光と組織経済関係者と東のサタガラ州全体からの共同アイデアであると述べました。第1回コモロトラベルマートの委員会のオヤン・クリスチャン委員長は、過去10年間のラボアンバジュの観光部門の成長は東のサタガラ州全体の経済成長を上回ったと述べました。ラボアンバジュはまた東のサタガラ地域とインドネシア南東部全体の新たな経済成長の中心地となっています。彼はこの活動を通じてラボアンバジュを訪れる観光客市場を拡大できることを望んでいます。コモドトラベルマート2024年にはラボアンバジョの観光マーケットであり、各国から150人のバイヤーが参加する予定です。シンガポールの皮切りにクアラルンプール、マレーシア、オーストラリアなどです。一方、販売者向けにはヌサタンガラティモルの各地の添乗員100人が参加します。100名の販売者がテーブルトップミーティングやビジネスフォーラムに参加し、様々なクリエイティブエコノミー製品を支持しています。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。
Anda sedang mendengarkan Radio Sukamti FM.
Bukan ku tak suka lagu cinta yang indah merdu dan mempesona. Aku ingin sesuatu yang lain yang membuatku tetap bergelora. Ku ganti-ganti channel radioku, ku cari-cari frekuensi itu. Selalu ku tunggu keras suaramu, stasiun favorit kebanggaanku. Aku bergoyang, tak akan tenang. Rock, rock, radio. Aku menari, aku menyanyi, takkan berhenti. Rock, rock, radio. Dengar suaramu bergema lagi dalam hatiku, kau tak akan mati. I'm on, rock, radio.
Nada, nadamu keras menghentak, kata-katamu yang memberontak. Kau membuat jantungku berdetak. Masa mudaku, kau cerahkan gelapnya hariku.
mendengar suaramu bergema lagi dalam hatiku, kau tak akan mati. Halo Rock Radio. Dengar suaramu bergema lagi dalam hatiku, kau tak akan mati. Rock Radio. Aku melayang, aku bergoyang, tak akan tenang. Rock Radio. Aku menari, aku menyanyi, takkan berhenti. Rock Radio. Dengar suaramu bergema lagi dalam hatiku, kau tak akan mati.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、音楽の広場です。今日はジンガの曲をお伝えします。ジンガは1995年に形成されたフェ・オタモのボーカルとテリー・ムリのキーボードからなるデュオです。ジンガの最初のアルバムは1995年にリリースされたタンタンアクでした。ジンガは1997年に解散されたため、このアルバムが最初で最後のアルバムとなりました。この最初で最後のアルバムに収録されているヒット曲は同じタイトルのタンタンアクです。ローリングストーンインドネシア誌によると、この曲はインドネシアのベストソング150のリストに含まれています。この曲がアンディン、エフ・オン・ザ・ルフ、ヌビカ・サラニはフェオトモなど他のミュージシャンによって歌われ、アレンジされているのも不思議ではありません。フェオは映画アルナ・ラン・リダニャのサウンドトラックの一部として、この曲を2018年に再録音してリリースされました。それでは皆さん、ジンガのバーソン、タンタンアクです。楽しんで聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
tak terasa asmara telah hilang berlalu. Sentuhan mesra dan belai kasihmu membuat hatiku tak tentu. Lewati malam larut dalam mimpi, bayangan di terjaga dari tidurku. Beri aku kekasih yang dapat mengerti akan kehidupanku ini. Segalanya kasih yang ada padaku, terimalah setulus hati.
Voice of Indonesia.
selalu di mataku. Sejenak ku biarkan dan terus berjalan. Ku ingatkan bunda yang selalu